中島敦、兵士。朗読は井川久志さんです。
兵士、炉の弁の遊興の途中遊、あざなわしろという者が、近頃賢者の噂も高い学生数比と高級を恥ずかしめてくれようものと思い立った。エセ賢者何ほどのことやあらんと、宝刀突瓶水管炭鉱の衣といういでたちで、左手に御取り、右手に押す蓋を引っ下げ、勢い猛に高級が家を指して出かける。鶏をゆすり豚をふるい、かまびすしい新粉の音を持って、儒家の喧嘩交渉の声を乱そうというのである。けたたましい動物の叫びとともに目を怒らして飛び込んできた青年と、円環氷ゆるくケツを帯びて木に寄った恩願の孔子との間に問答が始まる。何時何をか好むと孔子が聞く。我朝見を好むと青年は公然として言い放つ。孔子は思わずニコリとした。青年の声や態度のうちに、あまりに知気満々たる古風を見たからである。血色のいい、眉の太い、目のはっきりした、見るからに精悍そうな青年の顔には、しかしどこか愛すべき素直さがおのずと現れているように思われる。再び孔子が聞く。学はすなわちいかん。学、兄益あらんや。もともとこれを言うのが目的なのだから、白は勢い込んで怒鳴るように答える。学の権威について云々されては、笑ってばかりもいられない。孔子は順々として学の必要を説き始める。人君にして関心がなければ誠意を失い、死にして教養がなければ長を失う。木も縄を受けて初めて直くなるのではないか。馬に鞭が、弓に敬意が必要なように、人にもその奉仕な正常をためる驚愕がどうして必要でなかろうぞ。ただし納め磨いて、初めて物は有用の財となるのだ。後世に残された語録の字面などからは到底想像もできぬ極めて説得的な弁舌を孔子は持っていた。言葉の内容ばかりでなく、その穏やかな音声、抑揚のうちにも、それを語る時の極めて確信に満ちた態度のうちにも、どうしても聴者を説得せずにはおかないものがある。青年の態度からは、次第に反抗の色が消えて、ようやく緊張の様子に変わってくる。しかし、と、それでも白はなお逆襲する気力を失わない。南山の竹はためずしておのずから直く、切ってこれを持ち寄れば才覚の厚きをも通すと聞いている。してみれば、天性優れたる者にとって何の学ぶ必要があろうか。孔子にとってこんな幼稚な比喩を打ち破るほどたやすいことはない。南寺の言うその南山の竹に矢の羽をつけ、矢尻をつけてこれを磨いたならば、ただに才覚を通すのみではあるまいに、と孔子に言われた時、愛すべき単純な若者は返す言葉に窮した。顔をあからめ、しばらく孔子の前に突っ立ったまま何か考えている様子だったが、急に鶏と豚とを放り出し、頭を垂れて、慎んで教えを受けん、と降参した。単に言葉に窮したためではない。実は室に入って孔子の形を見、その最初の一言を聞いた時、直ちに毛糸の場違いであることを感じ、己とあまりにも顕舌した相手の大きさに圧倒されていたのである。即日白は指定の礼を取って孔子の門に入った。このような人間を白は見たことがない。力千金の金を挙げる勇者を彼は見たことがある。名医千里の外を察する知者の話も聞いたことがある。しかし孔子にあるものは 決してそんな怪物めいた異常さではない。ただ最も常識的な感性に過ぎないのである。知、情、意のそれぞれから肉体的の諸能力に至るまで実に平凡に、しかし実に伸び伸びと発達した見事さである。一つ一つの能力の優秀さが全然目立たないほど過不及なく均衡の取れた豊かさは、シロにとってまさしく初めて見るところのものであった。活達自在、いささかの同学者衆もないのにシロは驚く。この人は苦労人だなとすぐにシロは感じた。おかしいことにシロの誇る武芸や旅力においてさえ孔子の方が上なのである。ただそれを平生用いないだけのことだ。強者シロはまずこの点で度肝を抜かれた。放蕩無頼の生活にも経験があるのではないかと思われるくらい、あらゆる人間への鋭い心理的洞察がある。そういう一面からまた一方、極めて高く汚れないその理想主義に至るまでの幅の広さを考えると、シロはと心の底からうならずにはいられない。とにかくこの人はどこへ持って行っても大丈夫な人だ。潔癖な倫理的な見方からしても大丈夫だし、最も世俗的な意味から言っても大丈夫だ。シロが今までにあった人間の偉さはどれも皆その利用価値の中にあった。これこれの役に立つから偉いというに過ぎない。孔子の場合は全然違う。ただそこに孔子という人間が存在するというだけで十分なのだ。少なくともシロにはそう思えた。彼はすっかり心酔してしまった。門に入って未だ一月ならずして、もはやこの精神的支柱から離れない自分を感じていた。後年の孔子の長い放浪の感覚を通じて、シロほど禁然として従ったものはない。それは孔子の弟子たることによって士官の道を求めようとするのでもなく、また滑稽なことに死の傍らにあって己の才徳を磨こうとするのでさえもなかった。死に至るまで変わらなかった極端に求むるところのない純粋な敬愛の情だけが、この男を死の傍らに引き止めたのである。かつて朝見を手放せなかったように、シロは今は何としてもこの人から離れられなくなっていた。その時、四十にして惑わずと言ったその40歳に孔子はまだ達していなかった。シロよりわずか9歳の年長に過ぎないのだが、シロはその年齢の差をほとんど無限の距離に感じていた。孔子は孔子でこの弟子の際立った鳴らし方さに驚いている。単に優を好むとか銃を嫌うとか言うならばいくらでも類はあるが、この弟子ほど物の形を軽蔑する男も珍しい。究極は精神に帰するといい以上、霊なるものはすべて形から入らねばならぬのに、シロという男はその形から入っていくという筋道を容易に受け付けないのである。霊といい霊という玉白を言わんや、学といい学という将校を言わんやなどというと大いに喜んで聞いているが、極霊の最速を解く段になるとにわかにつまらなさそうな顔をする。形式主義へのこの本能的忌避と戦ってこの男に霊学を教えるのは孔子にとってもなかなかの難事であった。がそれ以上にこれを習うことがシロにとっての難事業であった。シロが頼るのは孔子という人間の厚みだけである。その厚みが日常の苦たる最高の集積であるとはシロには考えられない。元があって初めて末が生ずるのだと彼は言う。しかしその元をいかにして養うかについての実際的な考慮が足りないとて、いつも孔子に叱られるのである。彼が孔子に振幅するのは一つのこと、彼が孔子の感化を直ちに受け付けたかどうかはまた別のことに属する。情緒と家具は移りがたいと言った時、孔子はシロのことを考えに入れていなかった。欠点だらけではあってもシロを家具とは孔子も考えない。孔子はこの評判な弟子の無類の美点を誰よりも高く買っている。それはこの男の純粋な没利害性のことだ。この種の美しさはこの国の人々の間にあってはあまりにも稀なので、シロのこの傾向は 孔子以外の誰からも徳としては認められない。むしろ一種の不可解な愚かさとして映るに過ぎないのである。しかし白の勇も政治的才観もこの珍しい愚かさに比べれば物の数でないことを孔子だけはよく知っていた。死の言に従って己を抑え、とにもかくにも形につこうとしたのは、親に対する態度においてであった。孔子の門に入って以来、乱暴者の白が急に親孝行になったという親戚中の評判である。褒められて白は変な気がした。親孝行どころか、嘘ばかりついているような気がして仕方がないからである。わがままを言って親を手こずらせていた頃の方が、どう考えても正直だったのだ。今の自分の偽りに喜ばされている親たちが少々情けなくも思われる。細かい心理分析家ではないけれども、極めて正直な人間だったので、こんなことにも気がつくのである。ずっと後年になって、ある時突然親の老いたことに気がつき、己の幼かった頃の両親の元気な姿を思い出したら、急に涙が出てきた。その時以来、白の親孝行は無類の献身的なものとなるのだが、とにかくそれまでの彼のにわか孝行はこんな具合であった。ある日、白が町を歩いて行くと、かつての友人の二三に出会った。無頼とは言えぬまでも、法住にしてこだわるところのない遊興の徒である。白は立ち止まってしばらく話した。そのうちに、彼らの一人が白のいでたちをじろじろ見回し、やあ、これが呪福というやつか。ずいぶんみすぼらしいなりだな、と言った。朝見が恋しくはないかい、とも言った。白が相手にしないでいると、今度は聞き捨てのならぬことを言い出した。どうだい、あの光宮という先生はなかなかの食わせ者だっていうじゃないか。しかつめらしい顔をして、心にもないことをまことしやかに説いていると、えらく甘い汁が吸えるものと見えるな。別に悪意があるわけではなく、心安立てからのいつもの毒舌だったが、白は顔色を変えた。いきなりその男の胸ぐらをつかみ、右手の拳をしたたか横面に飛ばした。二つ三つ続けざまに食らわしてから手を離すと、相手は幾時なく倒れた。あっけに取られている他の連中に向かっても白は挑戦的な目を向けたが、白の豪遊を知る彼らは向かってこようともしない。殴られた男を左右から助け起こし、捨て台詞一つ残さずにこそこそと立ち去った。いつかこのことが孔子の耳に入ったものと見える。白が呼ばれて死の前に出て行った時、直接には触れないながら次のようなことを聞かされねばならなかった。古の君子は忠をもって質となし、仁をもって栄となした。不善ある時はすなわち忠をもってこれを課し、辛抱ある時はすなわち仁をもってこれを加藤した。腕力の必要を見ぬゆえんである。とかく小人は不尊をもって勇とみなしがちだが、君子の勇とは義を立つることの意義である。うんぬん。神妙に白は聞いていた。数日後、白がまた町を歩いていると、往来の木陰で暇人たちの盛んに便じている声が耳に入った。それがどうやら孔子の噂のようである。昔昔と何でも古を担ぎ出して今をけなす。誰も昔を見たことがないのだから何とでも言えるわけさ。しかし、昔の道を杓子定規にそのまま踏んで、それでうまく世が収まるくらいなら誰も苦労はしないよ。俺たちにとっては死んだ周公よりも生ける陽子様の方が偉いということになるのさ。下克上の世であった。政治の実権が露光からその大夫たる既存氏の手に移り、それが今やさらに既存氏の真たる陽子という野心家の手に移ろうとしている。喋っている当人は、あるいは陽子の身内の者かもしれない。ところで、その陽子様がこの間から光宮を用いようと何度も迎えを出されたのに、なんと光宮の方からそれを避けているというじゃないか。 口では大層なことを言っていても、実際の生きた政治にはまるで自信がないのだろうよ、あの手合いはね。シロは後ろから人々を分けてつかつかと便車の前に進み出た。人々は彼が校門の徒であることをすぐに認めた。今までとくとくと便じ立てていた党の老人は眼色を失い、意味もなくシロの前に頭を下げてから人垣の背後に身を隠した。まなじりを消したシロの形相があまりに凄まじかったのであろう。その後しばらく同じようなことが諸所で起こった。肩を怒らせ、ケイケイと目を光らせたシロの姿が遠くから見え出すと、人々は格子をそしる口をつぐむようになった。シロはこのことでたびたび死に叱られるが、自分でもどうしようもない。彼は彼なりに心の中では言い分がないでもない。いわゆる君子なる者が俺と同じ強さの憤怒を感じて、なおかつそれを抑えうるのだったらそりゃ偉い。しかし実際は俺ほど強く怒りを感じやしないんだ。少なくとも抑えうる程度に弱くしか感じていないのだ、きっと。一年ほど経ってから孔子が苦笑とともに嘆じた。優が門に入ってから自分は悪言を耳にしなくなったと。ある時、シロが一室で質をこしていた。孔子はそれを別室で聞いていたが、しばらくして傍らなる善友に向かっていった。あの質の音を聞くがよい。亡霊の気がおのずからみなぎっているではないか。君子の根は恩住にして宙におり、生育の気を養うものでなければならぬ。昔春は五元金を断じて南風の詩を作った。南風のくんずるやもって我が民の怒りを解くべし。南風の時なるやもって我が民の財を大いにすべしと。今優の音を聞くに、まことに殺伐激烈、南音にあらずして北西に類するものだ。男者の交代防止の心情をこれほど明らかに映し出したものはない。後善友が白のところへ行って風刺の言葉を告げた。白はもともと自分に学才の乏しいことを知っている。そして自らそれを耳と手の誠意に帰していた。しかしそれが実はもっと深い精神の持ち方から来ているのだと聞かされた時、彼は愕然として恐れた。大切なのは手の修練ではない。もっと深く考えねばならぬ。彼は一室に閉じこもり、静止して喰らわず、もって骨立するに至った。数日の後、ようやく思い得たと信じて、再び質を取った。そうして、極めて恐る恐る断じた。その音を漏れ聞いた孔子は、今度は別に何も言わなかった。咎めるような顔色も見えない。志向が白のところへ行ってその胸を告げた。死の咎めがなかったと聞いて白は嬉しげに笑った。人の良い兄弟子の嬉しそうな笑顔を見て、若い志向も微笑を禁じえない。聡明な志向はちゃんと知っている。白の奏でる音が依然として殺伐な北西に満ちていること。そうして風刺がそれを咎めたまわぬのは、痩せ細るまで苦しんで考え込んだ白の一本木を憐れまれたために過ぎないこと。弟子の中で白ほど孔子に叱られるものはない。白ほど遠慮なく死に反問するものもない。こう古の道を捨てて優の意を行わんかならんかなどと叱られるに決まっていることを聞いてみたり、孔子に面と向かってズケズケと、これあるかな死のうなるや、などと言ってのける人間は他に誰もいない。それでいてまた、白ほど全身的に孔子に寄りかかっているものもないのである。どしどし問い返すのは、心から納得できないものを上辺だけうべなうことのできぬ性分だからだ。また他の弟子たちのように、笑われまい、叱られまいと気を使わないからである。白が他のところでは、あくまで人の家風に立つを潔しとしない独立不羽の男であり、一択千金の階段児であるだけに、 六々たる凡定自然として孔子の前にはんべっている姿は人々に確かに奇異な感じを与えた。事実彼には孔子の前にいる時だけは複雑な施策や重要な判断は一切死に任せてしまって自分は安心しきっているような滑稽な傾向もないではない。母親の前では自分にできることまでもしてもらっている幼児と同じような具合である。退いて考えてみて自ら苦笑することがあるくらいだ。だがこれほどの死にもなお触れることを許さぬ胸中の奥ががある。ここばかりは譲れないというギリギリ欠如のところが、すなわち白にとってこの世に一つの大事なものがある。そのものの前には姿勢も論ずるに足りず、言わんやくくたる利害のごとき問題にはならない。教といえばやや軽すぎる。真といい義というとどうも鈍悪者流で自由な躍動の木に欠ける恨みがある。そんな名前はどうでもいい。白にとってそれは快感の一種のようなものである。とにかくそれの感じられるものが良きことであり、それの伴わないものが悪しきことだ。極めてはっきりしていて、いまだかつてこれに疑いを感じたことがない。孔子の言う仁とはかなり開きがあるのだが、白は死の教えの中からこの単純な倫理観を補強するようなものばかりを選んで取り入れる。公言霊食崇教、縁を隠してその人を友とするは旧これをはずとか、誠意を求めてもって仁を害するなく、身を殺してもって仁をなすありとか、強者は進んで取り賢者はなさざるところありとかいうのがそれだ。孔子も初めはこの角をためようとしないではなかったが、後には諦めてやめてしまった。とにかくこれはこれで一匹の見事な牛には違いないのだから。無知を必要とする弟子もあれば手綱を必要とする弟子もある。容易な手綱では抑えられそうもない白の性格的欠点が、実は同時にかえって大いに持ち得るに足るものであることを知り、白には大体の方向の指示さえ与えればよいのだと考えていた。敬意にして礼に当たらざるを嫌と言い、優にして礼に当たらざるを激というとか、真を好んで学を好まざればその兵や俗、直を好んで学を好まざればその兵や功などというのも、結局は個人としての白に対してよりも、いわば熟頭角としての白に向かっての小言である場合が多かった。白という特殊な個人にあってはかえって魅力となりうるものが、他の門生一般についてはおおむね害となることが多いからである。秦の杞憂の地で石が物を言ったという、民の怨嗟の声が石を借りて発したのであろうとある賢者が返した。すでに衰微した宗室はさらに二つに分かれて争っている。唐に余る大国はそれぞれ相結び相戦って感化の止む時がない。成功の一人は進化の妻に通じて夜ごとその屋敷に忍んでくるうちに、ついにその夫に強いせられてしまう。祖では王族の一人が病画中の王の首を絞めて位を奪う。呉では足首を切り取られた罪人どもが王を襲い、秦では二人の臣が互いに妻を交換し合う。このような世の中であった。炉の将校は上計騎兵士を打とうとして帰って国を追われ、亡命七年にして他国で急死する。亡命中帰国の話が整いかかっても、将校に従った臣下どもが帰国後の己の運命を案じ功を引き止めて帰らせない。炉の国は既存祝尊毛尊三子の天下から、さらに騎士の際陽子の欲しいままな手に操られてゆく。ところがその作詞陽子が結局己の策に倒れて失脚してから、急にこの国の政界の風向きが変わった。思いがけなく孔子が中都の祭として用いられることになる。公平無私な管理や可憐中級をこととせぬ政治家の皆無だった当時のこととて、孔子の公正な方針と周到な計画とはごく短い期間に驚異的な奇跡を挙げた。 すっかり驚嘆した主君の帝光が問うた。汝の中東を治めしところの法をもって鲁国を治むればすなわちいかん。孔子が答えて言う。なんぞただ鲁国のみならんや、天下を治むるといえどもかならんか。およそほらとは縁の遠い孔子がすこぶるうやうやしい調子で済ましてこうした騒言を浪したので、帝光はますます驚いた。彼は直ちに孔子を司空に挙げ、続いて大司校に進めて宰相のことをも兼ね取らせた。孔子の推挙で城は鲁国の内閣書記官長とも言うべき騎士の祭となる。孔子の内政改革案の実行者として真っ先に活動したことは言うまでもない。孔子の政策の第一は中央集権、すなわち鲁国の権力強化である。このためには現在鲁国よりも勢力を持つ魏、蜀、孟三官の力をそがねばならぬ。三氏の市場にして百地を超えるものに孔、魏、蜀の三地がある。まずこれらをこぼすことに孔子は決め、その実行に直接当たったのが城であった。自分の仕事の結果がすぐにはっきりと現れてくる。しかも今までの経験にはなかったほどの大きい規模で現れてくることは、シロのような人間にとって確かに愉快に違いなかった。ことに既成政治家の張り巡らした官悪な組織や習慣を一つ一つ破砕していくことは、シロに今まで知らなかった一種の生きがいを感じさせる。他年の抱負の実現に生き生きとせわしげな孔子の顔を見るのもさすがに嬉しい。孔子の目にも弟子の一人としてではなく、一個の実行力ある政治家としての城の姿が頼もしいものに映った。火の城を壊しにかかった時、それに反抗して鉱山府中というものが火人を率い炉の都を襲うた。武士代に難を避けた帝光の身辺にまで反軍の矢が及ぶほど一時は危うかったが、孔子の適切な判断と指揮とによってわずかに事なきを得た。城はまた改めて死の実際化的手腕に敬服する。孔子の政治家としての手腕はよく知っているし、またその個人的な旅力の強さも知ってはいたが、実際の戦闘に際してこれほどの鮮やかな指揮ぶりを見せようとは思いがけなかったのである。もちろん城自身もこの時は真っ先に立って奮い戦った。久しぶりに振るう長剣の味もまんざら捨てたものではない。とにかく継承の軸をほじくったり、これいをなろうたりするよりも、荒い現実の面と取っ組み合って生きていく方がこの男の性に合っているようである。征との間の屈辱的講和のために帝光が孔子を従えて征の慶光と強国の地に返したことがある。その時孔子は征の無礼を咎めて慶光をはじめ軍系諸大夫を頭ごなしに叱咤した。戦勝国たるはずの征の君臣一同をことごとく震え上がったとある。城をして心からの開催を叫ばしめるに十分な出来事ではあったが、この時以来強国征は隣国の宰相としての孔子の存在に、あるいは孔子の姿勢のもとに充実していく炉の国力に恐れを抱き始めた。苦心の結果、まことにいかにも古代品式な苦肉の策が取られた。すなわち征から炉へ送るに下部に長じた美女の一団をもってしたのである。こうして炉公の心をとろかし、帝光と孔子との間を罹患しようとしたのだ。ところでさらに古代品式なのは、この幼稚な策が炉国内反孔子派の策動と相まってあまりにも早く功を奏したことである。炉公は女学にふけってもはや朝に出なくなった。機関士以下の大官連もこれに習い出す。城は真っ先に憤慨して衝突し官を辞した。孔子は城ほど早く見切りをつけず、なお尽くせるだけの手段を尽くそうとする。城は孔子に早く辞めてもらいたくて仕方がない。死が親切を汚すのを恐れるのではなく、ただこのみだらな雰囲気のうちに死を置いて眺めるのがたまらないのである。孔子の粘り強さもついに諦めねばならなくなったとき、城はほっとした。そうして死に従って喜んで炉の国を立ち退いた。 作曲家でもあり作詞家でもあった孔子は次第に遠ざかりゆく途上を顧みながら歌う。かの美婦の口には君子ももって出走すべし、かの美婦の悦には君子ももって支配すべし。かくて事後長年にわたる孔子の遍歴が始まる。大きな疑問が一つある。子供の時からの疑問なのだが、成人になっても老人になりかかっても未だに納得できないことに変わりはない。それは誰もが一向に怪しもうとしない事柄だ。蛇が栄えて繊維が虐げられるというありきたりの事実についてである。この事実にぶつかるごとに白は心からの批判を発しないではいられない。なぜだ、なぜそうなのだ。悪は一時栄えても結局はその報いを受けると人は言う。なるほど、そういう例もあるかもしれぬ。しかしそれも人間というものが結局は破滅に終わるという一般的な場合の一例なのではないか。善人が究極の勝利を得たなどという試しは遠い昔は知らず、今の世ではほとんど聞いたことさえない。なぜだ、なぜだ。大きな子供シロにとってこればかりはいくら憤慨しても憤慨したりないのだ。彼は地団駄を踏む思いで天とは何だと考える。天は何を見ているのだ。そのような運命を作り上げるのが天なら、自分は天に反抗しないではいられない。天は人間と獣との間に区別を設けないと同じく、善と悪との間にも差別を立てないのか。聖とか邪とかは卑怯、人間の間だけの仮の取り決めに過ぎないのか。白がこの問題で孔子のところへ聞きに行くと、いつも決まって人間の幸福というものの真のあり方について解き聞かせられるだけだ。善をなすことの報いは、では結局善をなしたという満足の他にはないのか。死の前では一応納得したような気になるのだが、さて退いて一人になって考えてみると、やはりどうしても釈然としないところが残る。そんな無理に解釈してみた挙句の幸福なんかでは承知できない。誰が見ても文句のないはっきりした形の前方が擬人の上に来るのでなくてはどうしても面白くないのである。天についてのこの不満を彼は何よりも死の運命について感じる。ほとんど人間とは思えないこの大才大徳がなぜこうした不遇に甘んじなければならぬのか。家庭的にも恵まれず、年老いてから放浪の旅に出なければならぬような不運がどうしてこの人を待たねばならぬのか。一夜包丁至らずか塔を居出さずやんぬるかなと独り言に孔子がつぶやくのを聞いたとき、白は思わず涙のあふれてくるのを禁じえなかった。孔子が嘆じたのは天下創生のためだったが、白の泣いたのは天下のためではなく孔子一人のためである。この人とこの人を待つ時世とを見て泣いたときから白の心は決まっている。学生のあらゆる侵害からこの人を守る盾となること、精神的には導かれ守られる代わりに世俗的な反浪汚辱を一切おの神に引き受けること、僭越ながらこれが自分の務めだと思う。学も才も自分は工学の諸才人に劣るかもしれぬ。しかし一旦ことある場合、真っ先に風刺のために命を投げ打って顧みぬのは誰よりも自分だと彼は自ら深く信じていた。ここに美玉あり、質に収めて隠さんか、善行を求めて恨んかと思考が言ったとき、孔子は即座に、これを恨んかな、これを恨んかな、我は値を待つ者なりと答えた。そういうつもりで孔子は天下周遊の旅に出たのである。従った弟子たちも大部分はもちろん売りたいのだが、白は必ずしも売ろうとは思わない。権力の地位にあって初心を断行する心よさはすでに先頃の経験で知ってはいるが、それには孔子を上にいただくといった風な 特別な条件が絶対に必要である。それができないならむしろ喝を着て玉を抱くという生き方が好ましい。生涯孔子の番犬に終わろうともいささかの悔いもない。世俗的な虚栄心がないわけではないが、生爺の仕官はかえって己の本領たる来楽闊達を害するものだと思っている。さまざまな連中が孔子に従って歩いた。テキパキした実務家の善友、温厚の長者敏子建、詮索好きな古実家の史家、いささか奇弁派的な教授家西予、気骨寥寥たる郊外家の高領寿、身の丈九尺六寸と言われる超人孔子の半分ぐらいしかない端猥な愚直者思考、年齢から言っても貫禄から言ってももちろん白が彼らの最良格である。白より22歳も年下ではあったが、思考という青年は誠に際立った才人である。孔子がいつも口を極めて褒める眼界よりもむしろ思考の方を白は推したい気持ちであった。孔子からその強靭な生活力とまたその政治政党を抜き去ったような眼界という若者を白はあまり好まない。それは決して嫉妬ではない。思考市長杯は岩塩に対する死の桁外れの打ち込み方にどうしてもこの感情を禁じ得ないらしいが、白は年齢が違いすぎてもいるし、それに元来そんなことにこだわらぬ太刀でもあったから。ただ彼には岩塩の受動的な柔軟な才能の良さが全然飲み込めないのである。第一、どこかバイタルな力の欠けているところが気に入らない。そこへ行くと多少軽薄ではあっても常に才気と活力とに満ちている思考の方が白の性質には合うのであろう。この若者の頭の鋭さに驚かされるのは白ばかりではない。頭に比べて未だ人間のできていないことは誰にも気づかれるところだが、しかしそれは年齢というものだ。あまりの軽薄さに腹を立てて一喝を食らわせることもあるが、大体において後世恐るべしという感じを白はこの青年に対して抱いている。ある時思考が二三の褒媒に向かって次のような意味のことを述べた。風刺は公弁を忌むと言われるが、しかし風刺自身弁がうますぎると思う。これは警戒を要する。西予などのうまさとはまるで違う。西予の弁のごときはうまさが目に立ちすぎるゆえ、聴者に楽しみは与え得ても信頼は与え得ない。それだけにかえって安全と言える。風刺のは全く違う。流暢さの代わりに絶対に人に疑いを抱かせぬ重厚さを備え、懐疑の代わりに眼蓄に富む比喩を持つその弁は何人といえども逆らうことのできぬものだ。もちろん風刺の言われるところはくぶくりんまで常に誤りなき真理だと思う。また風刺の行われるところはくぶくりんまで我々の誰もが取って持って範とすべきものだ。にもかかわらず残りの一輪、絶対に人に信頼を起こさせる風刺の弁舌の中のわずか100分の1が、時に風刺の性格のその性格の中の絶対普遍的な真理と必ずしも一致しない極小部分の弁明に用いられる恐れがある。警戒を要するのはここだ。これはあるいはあまり風刺に親しみすぎ慣れすぎたための欲の言わせることかもしれぬ。実際後世の者が風刺をもって聖人と崇めたところで、それは当然すぎるくらい当然なことだ。風刺ほど完全に近い人を自分は見たことがないし、また将来もこういう人はそう現れるものではなかろうから。ただ自分の言いたいのは、その風刺にしてなおかつかかる微笑ではあるが、警戒すべき点を残すものだということだ。眼界のような風刺と似通った肌合いの男にとっては自分の感じるような不満は少しも感じられないに違いない。風刺がしばしば眼界を褒められるのも結局はこの肌合いのせいではないのか。青二歳の分際で死の批評などおこがましいと腹が立ち、またこれを言わせているのは筆教岩塩への嫉妬だとは知りながら、それでも白はこの言葉のうちに馬鹿にしきれないものを感じた。肌合いの相違ということについては 確かに白も思い当たることがあったからである。俺たちには漠然としか気づかれないものをはっきり形に表す妙な才能がこの生意気な若造にはあるらしいと、白は関心と軽蔑とを同時に感じる。志向が孔子に奇妙な質問をしたことがある。死者は知ることありや、はた知ることなきや。死後の知覚の有無、あるいは霊魂の滅不滅についての疑問である。孔子がまた妙な返事をした。死者知るありと言わんとすれば、まさに孔子純尊、生を妨げて、もって死を送らんとすることを恐る。死者知るなしと言わんとすれば、まさに不幸の子、その親を捨てて葬らざらんとすることを恐る。およそ見当違いの返事なので、思考は甚だ不服だった。もちろん思考の質問の意味はよくわかっているが、あくまで現実主義者、日常生活中心主義者たる孔子は、この優れた弟子の関心の方向を変えようとしたのである。思考は不満だったので、白にこの話をした。白は別にそんな問題に興味はなかったが、死そのものよりも死の死生観を知りたい気がちょっとしたので、ある時死について尋ねてみた。未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らん。これが孔子の答えであった。まったくだ。と白はすっかり感心した。しかし思考は、またしても鮮やかに肩透かしを食ったような気がした。それはそうです。しかし私の言っているのはそんなことではない。明らかにそう言っている思考の表情である。